2021年9月13日
掲載。シリコンバレーの最後の野望、若返りを模索する研究ベンチャーが始動。2020年10月のことだ。パロアルト隣接のロスアルトスヒルズ地区にあるユーリ・ミルナーの大豪邸に大勢の科学者が集まった。新型コロナウイルス感染症の検査を受け、マスクを着用した科学者たちは敷地内のホームシアターで開催された2日間の科学会議に参加した。ビデオで参加した人もいた。会議のテーマは人々を若返らせるためのバイオテクノロジーの可能性だった。ロシア生まれのミルナーはFacebook やロシアのインターネットサービス企業であるメールルーへの投資で財を成した富豪だ。以前、優れた物理学者、生物学者、数学者に毎年300万ドルを授与するブレイクスルー賞を立ち上げたことでも知られる。授賞式には礼装をして集まるような華やかな賞だ。しかし、ミルナーの科学への情熱は、具体的な新しい方向性を示す挑発的なものに変わっていた。科学会議が進むにつれ、動物を若返らせるという過激な試みを説明する専門家たちが壇上に登場した。この科学会議がきっかけとなって、アルトスラボという野心的なアンチエイジング企業が創業されたと関係者は語る。アルトスラボでは生物学的なリプログラミング技術を研究している。リプログラミングは実験室で細胞を若返らせる方法として知られており、動物の全身を活性化させ、最終的には人間の寿命を延ばせると考えている科学者もいる。今年に入って米国と英国で法人化されたアルトスラボは、ベイエリア、サンディエゴ、英国ケンブリッジ、日本などに複数の研究所を設置する予定だ。細胞がどのように老化していくのか、またその老化プロセスを逆転させる方法に関して自由な発想で研究できる環境と高額な給与を提示して、大学の科学者たちを多数採用している。アルトスラボから説明を受けた数人によると、同社の投資家の中には、2021年7月にアマゾンの最高経営責任者を退任し、その数週間後に命がけでロケットカプセルに飛び込んで宇宙に到達した世界一の富豪、ジェフ・ベゾスも含まれているという。MIT テクノロジーレビューは、ミルナーと彼の妻ジュリアンがアルトスラボに出資していることを財団を通じて確認した。アルトスラボは、Google の共同創業者であるラリー・ページが2013年に発表した長寿研究企業、カリコラボと比較されることは間違いない。カリコラボもまた、エリート科学者を雇い、豊富な予算を提供した。しかし、このグーグルのスピンアウト企業が大きな進歩を遂げたかどうかは疑問視されている。カリコラボもリプログラミングに重点的に取り組む研究室を立ち上げており、今年、リプログラミングに関する初の査読前論文を発表した。アルトスラボに加わると言われている科学者の中には、カリフォルニア州ラホーヤにあるソーク研究所のスペイン人生物学者、フアン・カルロス・イズピス・アベルモンテ教授がいる。イズピス・アベルモンテ教授は人と猿の肺を組み合わせる研究で評判になり、人の寿命を50年延ばせると予言している。同教授の動向についてソーク研究所はコメントを控えた。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の教授であり、人間の老化を正確に測定できる生物学的時計の開発者であるスティーブ・ホーバスもアルトスラボに加わる。リプログラミングの発見で2012年にノーベル賞を共同受賞した京都大学の山中伸弥教授は、無報酬の上級科学者として同社の科学諮問委員会の議長を務める予定だ。山中教授の画期的な発見は、山中因子と呼ばれるわずか4つのタンパク質を加えるだけで、細胞を胚性幹細胞の性質を備えた原始的な状態に戻すことができるというものだった。イズピス・アベルモンテ教授の研究チームは2016年に山中因子を生きているマウスの全身に適用し、老化が逆転した兆候を得た。それ以降、イズピス・アベルモンテ教授はリプログラミングを不老不死の薬候補と呼んでいる。このようなマウス実験の結果は興味をそそる一方で恐ろしいものでもあった。組織が若返った兆候を示すマウスがいた一方、 リプログラミングの度合いによってはテラトーマと呼ばれる悪性の胚芽種ができたマウスもいた。克服すべきハードルはたくさんありますが、大きな可能性を秘めていますと山中教授は電子メールで述べ、アルトスラボへの関与を認めた。中年の危機。若者は金持ちになることを夢見て、金持ちは若返ることを夢見ていると言われている。このパラドックスを59歳のミルナーや57歳のベゾスは痛感しているのかもしれない。現在フォーブス氏の世界の長者番付においてベゾスは純資産約2000億ドルで首位、ミルナーの資産は推定48億ドルとされている。ベゾスの投資事務所であるベゾスエクスペディションズへコメントを求める電子メールを送ったが返信はなかった。アルトスラボの設立に詳しい関係者によると、当初ミルナーのリプログラミングへの関心は事前的なものだったという。ミルナーの豪邸で開催された科学会議の後、ミルナーが講演する非営利団体であるミルキーウェイ研究財団が、数人の長寿研究者に年間100万ドルの3年間の助成金を授与した。この助成金の申請は、山中教授とカリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウドナ教授を含む諮問委員会によって審査された。ダウドナ教授はクリスパーゲノム編集の共同発見者であり、2015年にブレイクスルー賞を、2020年にノーベル賞を受賞している。しかし、2021年のある時点で、研究をさらに加速させるために、このアイデアを実現する資金豊富な企業を作ろうという新たな計画が生まれた。それがアルトスラボだ。この計画は、かつて米国国立がん研究所の所長を務め、現在は起業家として活躍しているリチャード・クラウスナー博士の指揮下で具体化された。クラウスナー博士は、ジュノセラピューティクスやがん検査会社グレールなどの設立に携わった経験があり、成功すれば見返りの大きい新しいバイオテクノロジーに大規模な資金を投入することで知られている。アルトスラボの英国での法人設立申請書によると、クラウスナー博士はこの新会社の CEO を務める。電子メールと電話でクラウスナー博士に連絡を試みたものの、返信は得られなかった。同博士もミルナーと同様、豪邸地区であるロス・アルトスヒルズの住人だ。生物学的リプログラミング技術に関しては、ライフサイエンセズ、ターンバイオテクノロジーズ、エイジ X セラピューティクス、英国のシフトバイオサイエンスなど、多くのスタートアップが研究している。だが、これらの研究はいずれも、臨床試験を実施して治療法を人々に試すまでには至っていない。昨年12月、リプログラミング手法を使ってマウスの視力を回復させたと発表したハーバード大学のデビッド・シンクレア教授は、特に人体の一部または全身を若返らせることを目的としたリプログラミング分野には、何億ドルもの資金が投資家から集まっています、と語る。シンクレア教授はこの分野を黎明期と表現しているが、ユニークな可能性を秘めていると考えている。身体の老化を逆転させることができる方法が他にありますか？私の研究室では、皮膚や筋肉、脳など、身体の主要な臓器や組織をチェックして、どの組織を若返らせることができるかを調べています。シンクレア教授はアルトスラボには関与していないというが、2020年に開催された科学会議で講演し、ミルキーウェイ研究財団の助成金に応募した。科学ビジネス。アルトスラボはまだ正式な発表をしていないが、今年デラウェア州で法人化された。6月にカリフォルニア州で提出された証券開示書類によると、同社は少なくとも2億7000万ドルを調達したことになっていると、書類を確認したブリティッシュコロンビア大学ビジネススクールのウィル・ゴーン・オール教授は語る。ベゾスとミルナーの他にも、テック系の裕福な人物やベンチャーキャピタルが出資している可能性がある。アルトスラボの採用者には他にも、カリフォルニア大学サンフランシスコ校で、記憶に大きな影響を与える分子を研究しているピーター・ウォルター教授がいる。また、 英国のバブラム研究所の所長を最近辞任したリプログラミングの専門家であるボルフ・ライク博士も参加する。バブラム研究所は以前にライク博士が別の研究機関の仕事を引き受けると発表していたが、今となってはそれはアルトスラボのことだったと考えられる。ウォルター教授とライク博士はコメントを控えた。アルトスラボは少なくとも最初は製品や収益という成果がすぐに出ることを期待せずに研究者に資金を提供する。クラウスナー博士とミルナーから説明を受けたある人物によると、同社が最初に生み出すのは偉大な科学になるということだ。アルトスラボは年間100万ドル以上というスポーツのスター選手級の給与と株式に加えて、助成金申請の煩わしさからの解放を提示して大学教授たちを魅了している。スペインのバルセロナにある医学生物学研究所のマヌエル・セラーノ教授はアルトスラボからのオファーに応じたことを認め、現在の収入の5倍から10倍の報酬を提示されたと語った。セラーノ教授はアルトスラボの理念は好奇心に導かれた研究をすることです。私はそのやり方を知っていますし、それが私のやりたいことです、と語る。英国のケンブリッジに移って、そこのアルトスラボの施設で働く予定だ。今回の場合、民間企業が大胆に研究する自由を与えてくれます。その自由により、私は若返れるでしょう。加齢による主な病気に何らかの治療法を開発できれば、数十億ドルの価値があると言われているが、アルトスラボは最初から儲けを期待しているわけではない。目的は若返りを理解することです、とセラーノ教授は言う。将来的に収益を上げるという考えはあると思いますが、当面の目標ではありません。セラーノ教授は2013年に世界で初めて山中因子を産生するようにマウスの遺伝子を組み換える実験をした科学者の一人だ。しかし、マウスの細胞が胚芽の段階に戻ると、すべてのマウスに腫瘍ができてしまった。それでもこの研究は、生きている動物の中で時間を逆転させる可能性を示した。山中因子を導入すると、それが魔法のように働くのです。たとえ理解されていなくても、実験としては非常に単純なことです、とセラーノ教授は説明する。今後の大きな課題は、リプログラミングをどのように調整すれば、動物を殺さずに安全に若返らせることができるのか、そして遺伝子操作ではなく一般的な医薬品を使ってリプログラミングができるかということである。セラーノ教授は、山中因子は臨床で使うには現実的ではないと思います、と語る。発がん性のある遺伝子の導入が含まれるからです。これでは規制当局の条件をクリアすることは困難です。専門家の中には、アンチエイジング手法への投資は政府の資金提供機関のようなもので迅速に行動できないと考える人もいる。ゴーディアンバイオテクノロジーのマーティン・ボーキ・ジェンセン CSO は、遠くに近海の山のようなものが見えたらそこへ向かってすぐに走り出す必要があります、という。ジェンセン CSO によると、研究をスピードアップするために今年、献金者からの資金を利用して迅速な好転を可能にする2000万ドル相当のインペタス助成金を交付する予定だという。現段階では大きな賭けです、とジェンセン CEO は語る。リプログラミングがうまくいくかどうか、分子時計がバイオマーカーになるかどうかを見てみようという状態です。もしうまくいけば大きな影響を与えることになるでしょう。時期尚早。研究者の中には、リプログラミングが本当に何億ドルもの商業投資の恩恵を受けるに値するテクノロジーなのか疑問視する人もいる。かつてイズピス・アベルモンテ教授のソーク研究室で働いていたことがあり、現在はスイスのローザンヌ大学で教授を務めるアレハンドロ・オカンポは、リプログラミング技術がすぐにでも医療に転用できる状態にあるかどうかについては懐疑的だ。優れたコンセプトだとは思いますが、古代広告がたくさんあります。伝えられていることは現実からかけ離れています、とオカンポ教授は言う。リスクもありますし、人間に対する治療法になるには程遠いものです。問題の一つは、 リプログラミングは細胞の振る舞いを若返らせるだけでなく、例えば皮膚細胞が幹細胞に変わるなど、細胞のアイデンティティを変えてしまうことだ。つまり、このテクノロジーはまだ人間に試すには危険すぎる。オカンポ教授はまた、この研究分野に参入しようとする資金や企業の数が多すぎることを懸念している。進行スピードが速すぎると思います。リプログラミング関連の企業が5社や8社もあるのはどうかと思います。あまりにも急すぎているように思えます。生体内リプログラミングに関してこれまでに発表された論文の数は、参入企業の数と同じくらいしかないのです。一方で、この手法を個々の細胞に適用した場合、研究所での実験では再現可能な効果が得られる点は議論の余地がない。80歳の人から細胞を採取して、試験管内で年齢を40歳若返らせることができます。そんなことができるテクノロジーは他にありませんとオカンポ教授は言う。さらに、リプログラミングは、受精卵が胚になり、9ヶ月後に赤ちゃんとして誕生するときに自然に起こる重要なプロセスとしても認識されている。どういうわけか、両親の DNA が消され、新しく生まれ変わり、再スタートする。10億年の間に何兆匹もの動物の赤ちゃんが生まれてきたので、リプログラミングは最も多く再現された実験の一つと言っても問題ないとオカンポ教授は考えている。アルトスラボは、細胞や人間の相対的な年齢を測定する関連テクノロジーにも取り組む予定だ。ホーバス教授が開発した生物学的時計の手法では、遺伝子上のエピジェネティックな指標の測定が含まれる。この分子生物学的な特性は遺伝子のオンオフを制御するが、人間の加齢とともにそのパターンは乱れてくる。このような老化のバイオマーカーは、開発された長寿薬や加齢を逆転させる薬の効果を測定するための重要な手段となるだろう。寿命を延長する効果を実証する医学研究は時間がかかりすぎるため難しいが、その代わりにバイオマーカーを採用できるかもしれない。また、加齢時計とリプログラミングの間には、科学的にも強い関連性がある。リプログラミングは、細胞のゲノムにあるエピジェネティックマーカーを未熟な状態に作り変えることで機能すると考えられているからだ。つまり、アルトスラボは、若返りの原因と測定の両方において、最先端の研究をすることになる。若くて金持ち。ベゾスは長寿研究にかなり以前から興味を持っていたと言われており、ユニティバイオテクノロジーというアンチエイジング企業にかつて投資したこともある。ベゾスがアンチエイジングの分野に激震を起こすという噂は何ヶ月も前から流れていた。 MIT テクノロジーレビューはベゾスがアルトスラボに出資していることを確認できなかったが、ベゾスが老化について考えているというのは確かだ。ベゾスはアマゾンの株主に宛てた最後の手紙の中で、生物学者リチャード・ドーキンスの著書から死と腐敗について述考する一節を引用している。死を免れることに取り組まなければなりません。積極的に死を避けようとしない生物は、いずれ周囲と融合して自律的な存在ではなくなってしまいます。死とはそういうものです。ベゾスが言いたかったことは、国も企業も個人も、個性的で独創的な唯一の存在であり続けるためには戦わなければならないということだ。若かりし頃に時計を巻き戻すことは、そのための一つの方法かもしれない。以上、アントニオ・ネガラードの報告でした。